ではこれから聖書録いたします。今日はルカの福音書の15章10節から32節になっていますね。ルカの福音書15章11節から32節ですね。教会備え付けの聖書では134ページになります。では読み出します。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟があっちに、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日もたのうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼に畑をやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のとこにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のとこに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。こうして彼は立ち上がって自分の血のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着させなさい。それから手に指をはめさせ、足に靴を履かせさせなさいそうして肥えた子牛を引いてきて頬振りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄、息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。お父さんがお買いになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛を振らせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って悔やみを一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れて、あなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせになったのですか。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アメン。では栗谷先生から今日はイナゴ豆と超えた、子牛と題してメッセージいただきます。
おはようございます。 今日は再び、お招きくださいまして、ありがとうございます。また風邪をひいておりますので、途中で咳込んで、水を飲んだりするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。今日 の、 メッセージ の、 用紙は、プログラムにインサートされておりますので、どうぞご参照ください。今日の聖書箇所は有名な放蕩息子の話です。これを聞いて、またこの話かと思った方もおられるかもしれません。というのも、とにかくこの話は説教で、よく取り上げられる箇所でして、昔チャプマンという有名な伝道者の方がいましたが、彼がある日刑務所で説教をするように招かれたので出かけていくと、そこの所長さんから、何を話してもいいですから、お願いですから放蕩息子の話だけはやめてくださいと言われたそうです。どうしてですかとチャプマンが聞くと、ここに来る牧師先生が、来る人来る人みんなその話をするので、囚人たちはもう24回立て続けにこの話を聞かされているのです、ということでした。それぐらい有名だということです。しかし、この放蕩息子の話は例え話中の例え。ヘンリー・ラウエンの言葉を借りれば、福音のすべてがここに含まれているとも言われているものですから、読めば読むほど新しい味が出てきて、私たちを教え諭してくれます。今日はこの話を特に食べ物という点に注目して読み込んでみたいと思います。福音書には食べ物がしばしば重要なモチーフとして登場します。この放蕩息子の話自体、イエス様が主税人たちと食事をしているのを見て、パリサイ人たちが、この人は罪人を迎えて食事をしている、同じ釜の飯を食っていると陰口を叩いたことに対して、これを戒めるためにイエス様が語られたものですから、いわば食卓から生まれた話ということができます。この点を踏まえつつ、この話を読んでいきましょう。まず、ある人に二人の息子がいて、ご存知の通り、弟息子の方が、お父さん、私が相続することになっている財産を今すぐ分けてくださいと頼みます。これは中東の感覚で言いますと、つまり親父早く死んでくれと言っているのも同じことで、とんでもなく無礼な願い事です。その場で感動されて当然というものだったのですが、父親は寛大にも息子の頼みを聞き、財産を分けてやります。すると息子は遠くの国、つまりこの場合は異邦人の国へ行き、自分だけで好き勝手な生活を始めます。これはもちろん父親は神様、弟息子は私たち人間のことを指します。私たち人間はとかく神様に従い、使えることを何か重荷のように感じて、神様から遠く離れて好きなように生きたい、一人で生きたいなどと思うこともあるのですが、皮肉なことに、この弟息子の独立というのは父親からもらった財産の上に成り立っています。彼自身のものではないものに支えられているのに、自分では独り立ちしたつもりになっている。ここに神様の御前における人間の貧しい実態を見ることができます。さて、弟息子は放蕩三昧の挙句に間もなく金を使い果たしてしまいますが、折り悪くそこへ飢饉がやってきて、彼は生活できなくなります。なぜイエス様は単に金がなくなったというだけではなく、わざわざ飢饉が来たという言葉を入れたのでしょうか。多くの神学者はこの飢饉という言葉に実は霊的な意味が含まれていると指摘しています。つまり、人間が神様から離れて生きよう、神様なしでやっていこうとすると、遅かれ早かれ必ず魂が干上がってしまい、満たされない思いに苦しまなければならないということです。著名な神学者アウグスチヌスはこう言いました。神様、 私たちはあなたに向かって創造されました。だからあなたの中に安らぎを見出さない限り、私たちの心は安らぐことがないのです。その通り、たとえ私たちは自分では気がついていなくても、神様によって作られた私たちの魂は絶えず神様を慕い求めています。神を鹿が谷川を慕い仰ぐように、我が魂はあなたを慕い仰ぐという詩編42編1節の言葉通りです。さて、困った弟息子は豚飼いになりますが、なおも飢えに苦しみ、豚が食べるイナゴ豆すら食べたいと思うようになります。ご存知の通り、ユダヤの律法では豚は汚れた動物であり、これと食事を共にしたいというのは、まさに彼が落ちるとこまで落ちたということを示しています。しかしながら、このイナゴ豆という言葉には、実はもっと深い意味を読むことが可能です。戦前の日本の旧西軍のリーダーに山室軍平という有名な人物がいましたが、彼は伝道集会などでよくこの放蕩息子の話を語っています。その中で彼は聴衆に、人間は肉の欲を満たすだけのために神様に作られたものではないのだから、ただ欲望を欲しいままにして生きても心から満足できるわけがない、そんな生活はこの話で言う通り豚のイナゴ豆である、あなたが人生に満足を感じないのは欲望を満たすことだけに集中してイナゴ豆で腹を満たそうとしているからではないのかと問いかけています。これは重要な点であり、よく考えてみたいと思います。肉の欲というと、私たちは性欲とか食欲、あるいはいかがわしい遊びとかいったものをすぐに思い浮かべるかもしれませんが、ではそういったものに関わっていなければ自分は正しい状態にあるのかと言えるのかというと、決してそうではないでしょう。先ほどのアウグスチヌスの言葉から伺えますように、私たちの心には神様しか満たすことのできない大きな部分があります。肉の欲というのはこの空いている部分、この穴を神様以外のもので埋めよう、満たそうというもののことですから、神様から心が離れていれば、あらゆるものが肉の欲、イナゴ豆に変わってしまう危険があるのです。例えば立派な仕事をして社会で成功したい、世間に役に立つ人になりたいという望みを持つとします。この望み自体は立派なもので良いものですが、もしも神様から離れて神様を抜きにしてこの望みを追い求めればどうなるでしょうか。神様が尺度でないなら他の人間を尺度とせざるを得ません。そうすると私たちは絶えず他の人の評価、他の人との比較に縛られて動かされることになりますから、いつも内心のどこかに不安を覚えることになります。神様抜きでこうした状態を続けていけば、心に妬みや劣等感を抱え、自分の不安を隠すために他の人を批判し、もしも自分を評価してくれる人がいればその人にしがみつくということになりかねません。こうした生活は心をすり減らすものであり、まさにイナゴ豆で自分を満たそうとしているというのにふさわしい状態といえます。実に神様を離れて歩んでいけば、初めは正しい望みであってもしまいにはイナゴ豆のように醜いものに変わってしまうという恐るべき真実がここから読み取ることができます。今日の箇所の16節には、弟息子がイナゴ豆で腹を満たしたいと思っても何もくれる人がなかったとあります。 他の人が自分の心を満たしてくれるのを望んでもダメなのです。神様だけがそれを満たすことができます。では、ここで弟息子はどうしたでしょうか。彼はこの時、私は飢えて死のうとしていると自分の状態を正しく判断します。そして自分は父に属するものであり、住む家があったのだということをはっと思い出し、この上は召使いとして雇うのでもいいですから家に帰らせてくださいと父に頼もうと思います。この彼の決断に、生きるためにはもうそれしかやむを得ないという打算的な意思があったのかどうかは微妙なところですが、それはここでは大きな問題ではありません。ともかくも彼は立ち上がって父の家に向かって歩き始めます。その後のことは皆さんご存知の通りです。息子が帰ってくるのを見つけた父親は家から飛び出して走って行き、彼を抱きしめます。息子が謝ろうとするのを遮って、父は彼に最上の着物を着せさせ、指輪をはめさせ、履物を履かせました。この着物、指輪、履物は彼が父の息子として完全に家族の中に再び迎え入れられたことを示すシンボルです。私たちクリスチャンもキリストを受け入れた時にこれらのものを神様からいただいています。つまりパウロの言うように、イエス・キリストの義という着物で私たちの罪深い体を覆っていただき、神様の子供として御国を共に継ぐものとなるとの約束を与えられているからです。父親はそれだけでなく、肥えた子牛を殺してご馳走を作り宴会を開かせます。この肥えた子牛というのは、当時の習慣でいうと身分の高い客などが来た時のために穀物を食べさせて育てていた特別の家でとっておきの牛です。当時のユダヤの人々にとって牛はめったに食べられるご馳走ではなかったのですから、これは大変な振る舞いでした。しかもこれは家族だけで食べるには量が多すぎるので、村の人々全員を招いて祝ったとみられます。息子が帰ってきたことが嬉しくてならず、自分一人ではこの喜びは抑えられない、誰とでもこの気持ちを分かち合いたいという父親の爆発的な喜びがこの肥えた子牛という言葉に込められていますが、私たちがイエス様を受け入れた時の神様の喜びもこれと同じ、それこそ羽目を外すような爆発的なものであったのです。この肥えた子牛という象徴的な言葉は、信仰生活を歩んでいく中で神様の愛の象徴として私たちも覚えるべきイメージであると思います。さて、ここから話は大変興味深い展開となります。兄息子が畑から帰ってきますが、弟が帰ってきたので祝宴が開かれていると聞いて彼は激怒し、家に入ることを拒否します。彼をなだめようとして外へ出てきた父親に対して、兄息子は猛烈な勢いで食ってかかりました。私は何年もあなたに仕えてきて、一度だってあなたの言いつけに背いたことがないのに、私が友人と楽しむために小ヤギ一匹もあなたはくれなかったじゃないですか。それなのにあなたの極つぶしの息子が帰ってきたらこんなご馳走を出すというのは一体どういうことなのですかというのです。この言葉から私たちは兄の心の状態をはっきりと読み取ることができます。確かに彼は父親の家にとどまり父のために働いてきたのですが、そこに喜びを感じていたようには見えません。父に仕えることも、それは自分の義務だからということで それ自体は喜びがなかったかのようです。自分が父に愛されているという本当の満足感もなかったようです。しかも彼は父と一緒にいながら父の思い、父の心を全く分かち合っていません。彼は弟息子の帰りを喜ぶどころか、あなたの息子と言います。自分の弟とは言わない。つまり弟に対してもう愛もなく完全に切り離しているのです。彼はずっと愛情深い父親の家にいたのに、心は弟よりも家から遠くに行ってしまっていた。これが兄息子のすさんだ心の実態でした。彼が自分の思いをぶちまけたことは、立派そうな顔をして内面に怒りをためているという、今までの状態よりははるかに良いことであったでしょう。そうすることが父親との新しい関係の糸口になるからであり、信仰生活ではこのように神様に正直に思いを伝えることが大変重要になります。しかし、おそらく人生で初めて自分の本当の思い、本当の姿をあらわにするというこのドラマチックな場面でも、兄息子が口に出したことは、弟に子牛を出すのに、なんで私には子ヤギもくれなかったのですかという、なんとも情けないような比較、恨み事でした。このような劇的なところにおいても、こんな言い方、さもしい他人との比較しかできないというところに、彼の心にある闇の深さを見ることができます。子ヤギという言葉は、彼の心の貧しくなってしまった状態を象徴するものと言えるでしょう。兄息子は、私は一度もあなたの言いつけに背いたことはないと断言します。確かに彼は従順な行いの正しい青年であったでしょう。しかし、本当に言いつけに背いたことがないと胸を張って言えるのかどうかは大変怪しいところです。ケネス・ベイリーという神学者が、中東の家族の文化を詳しく調べて、放蕩息子に関する本を書いていますが、それによると、中東では若い兄弟の中で誰かがトラブルを起こした場合、これに仲裁に入って、トラブルを止めるのは長男の責任だったそうです。つまり、弟息子が財産をもらって遠くに行こうという無謀な行動に出たとき、兄はこれを体を張ってでも引き止めなくてはいけなかったのです。この点についてイエス様は全く触れていませんが、兄息子の言葉には弟への愛情は感じられませんから、彼が親身になって弟を助けようとしたとは思えません。なるほど、彼はあまり罪は犯してはいなかったかもしれませんが、その代わり他者も愛していなかったのです。この例え話のバックグラウンドを考えると、弟息子はイエス様の話を聞きにやってきた主税人などの人々、父親は彼らと食卓を共にするイエス様、兄息子はこうした人々を見下して受け入れようとしないパリサイ人を表していることになります。確かに兄息子の言動は福音書に記されているパリサイ人の態度そのものです。しかし、私たちもまたこの兄息子のような気持ちを抱くことはないでしょうか。神様のもとにいても心は離れがちになってしまい、喜びが感じられない。神様のために働くことも義務感が先に立ってしまう。神様に本当に愛されているとはなかなか信じることができず、ついつい小さなことで他の人と比較してしまう。こうした思いは 心の中をよく探ってみれば、私たちの中にも多かれ少なかれ見つかるのではないでしょうか。さて、この兄息子の言葉に対して父親は何と対応するでしょうか。中東の常識で言えば、家の宴会に出ることを長男が拒むことは、ホストである父と招待された客を侮辱することになります。なぜなら、長男が客の接待をすることは、お客さんに対して私はこれだけあなたのために尽くしているんですよということをホストがアピールする形であったからです。この兄をなだめようとする父を、おそらく他の人たちも見ているであろう中で、このように罵ることは、その場で感動されるか、まあ、古い日本の言い方で言いますと、座敷牢に放り込まれて当然の行為でした。にもかかわらず父親はここで驚くべき言葉を兄に語ります。息子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、私のものはすべてあなたのものだ。しかしあなたの弟は死んでいたのに生き返ったのだから、喜び祝うのは当たり前だ。注目したいのは最初の息子よという父の呼びかけです。ここで使われている息子という言葉は、聖書の言語であるギリシャ語ではテクノンと言い、実は非常に愛情を込めた言い方なのです。ただの息子ではなく、私の大切な息子という意味があります。このテクノンという言葉が用いられている場面が福音書の中に他にもあるのですが、どの箇所であるのか見当がつくでしょうか。ルカ福音書の第2章に、イエス様が12歳の時、両親とエルサレムへ宮詣に行き、その後姿を消してしまう話があります。マリアとヨセフは必死になって探し回り、3日後にようやくエルサレムの神殿の中でイエス様を見つけます。この時マリアは開口一番、息子よ、どうしてこんなことをしたのですかと言います。日本語訳ではどういうわけか、この息子よという言葉はだいたい省略されているのですが、聖書の原典には確かにこの言葉が入っており、英語訳にもだいたい載っています。この息子よというマリアの言葉がテクノンなのです。迷子だった子供が見つかった時に母が叫ぶような万感を込めた呼びかけ、その言葉をこの父親はこの時兄息子に言ったのです。面白いことに、弟息子が帰ってきた時には父親はこのテクノンという言葉ではなく、フイオスという普通の意味での息子という言葉を使っています。つまり父親はここで心が凍ってしまったような兄息子に対してこう言っていると見てよいでしょう。お前は私の大切な愛する息子だよ。お前はいつも私と一緒にいてくれているし、お前は私のものを継ぐことになる子供なのだ。だからそんなふうに心を閉ざし、不安に思う必要はどこにもないのだよ。お前が自分が何と思っても、お前は私の愛する子だ。それと同じように、あの次男坊はお前の弟なのだ。だから一緒にあの子を受け入れて中に入って喜び合おう。父親はこの日迷子になっていた息子を二人とも見つけ出したのです。これは私たちに対する神様の呼びかけでもあると言ってよいでしょう。一般に放蕩息子の話を読むとき、私たちは自分は弟息子だろうか、それとも兄息子だろうかと、二つのうちの一つのように考えてみることが多いです。しかしよくよく私たちの心を覗き込んでみますと、私たちは 時に弟息子のように神様から離れて好き勝手にしたいという思いがある一方、兄息子のように神様と一緒にいるにもかかわらず神様の思いを自分のものとすることができず、内にこもってしまうということもあります。この親不孝な息子が二人揃って私たちの心に宿っていると言えます。一方が神様のもとに帰ってくれば、他方が家に入ろうとしないというように、私たちはとかく神様を困らせることが多いです。しかし神様はそんな私たちに対して、テクノン、私の愛する子供と呼びかけてくださり、一緒に家に入ろう、肥えた牛が用意されているよと呼びかけてくださるのです。この話には結末がないので、兄が素直に父の言葉を受け入れて一緒に家に入り、弟を受け入れたのか、それとも意固地に父親を退けてしまったのかは、それは書かれておりません。この話はもともとパリサイ人に向かって語られたものですから、イエス様はさあ兄息子であるあなたたちはどうするのかと問いかけるために、わざと結末を除いたのです。イエス様は同じことを私たちに問いかけています。私たちはどうするでしょうか。神様の愛を受け入れることによって私たち自身の心を開き、他の人々にも心を開いて、兄弟として共に食卓を囲むでしょうか。それとも自分の心にこもって家に入るのを断るでしょうか。結末は私たちに委ねられております。それでは祈りを持ってメッセージを閉じましょう。天にいます神様、私たちの心はややもすればあなたから遠ざかり、あなたとそして他の人々と愛を分かち合うことがなかなかできずにいます。にもかかわらず、あなたは日々私たちに愛する子よと言って招いてくださっています。あなたの愛を受け入れることによって、私たちは他の人を受け入れることができるようになります。どうか私たちを聖霊で動かし、あなたの招きに応えることができるよう、日々導いてください。主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。